人間さ、まあ週に休日がね、まあ2回もあれば、まあどこかしら出かけると思うのよ。別にね、何も目的なんてなくてもさ、別に本屋だってね、カラオケ一人で行ったっていいし、まあ友達と飲み屋行ってもいいし、まあそれこそね、まあ、まあ、勝つみたいな行動ですけど、パチスロでもさ、まあ何かしらね、出かければいいじゃないって思うのよ。で、別にさ、俺も田舎に住んでるわけじゃないですからね。花の都、東京ですよ、ここは。まあ、家からね、一歩も出れば、池袋ですし、サンシャイン60。ね、もう日本でも、まあ、知らない人はいないでしょう。そこまで徒歩5分ですよ。もうそんなね、もう素晴らしいところに住んでいる。まあ、そりゃね、休みの日があったらね、今までは出かけてました。まあ、引っ越ししたのが、去年の一昨年の12月なのか。なので、もう1年ぐらい経つんだけど、1年経って、で、毎週のようにね、まあ、ここは池袋なんだからと。で、休みがあればね、なんかもったいないなと、家から出ないとね。なので、毎週何かしら出て、まあ、そのね、まあ、模様をラジオでお話ししたりとかね、そういうのしてたんですけど、今週ね、なんだろうな、なんか体調が悪いのか、やる気が起きないのかね、なんだかわかんないんだけど、今週休み2回あったんですけど、もう一歩も休日に家から出なくて、もうコンビニすら行ってないよ。本当に家の、玄関のドア開けてないから。だからさ、まあ、休みだった日はね、本当に着替えてもいない。起きたままの格好、生まれたままの状態。それでね、もう今週だから2日間まるまる過ごしましたから、まあ起きて、ネットして、で、携帯でパズドラして、で、部屋になんかあった適当なもの食って、で、食ったら眠くなっちゃうから、そのまま眠くなってベッドに入って、で、ベッドに入って、携帯で2チャンネルのまとめ見て、で、そのまま寝ちゃって、で、起きて、で、ネットして、パズドラして、ね、こんなエンドレス。いや、ほんとひどい。生活だけど、もうやる気出なかったんだよね。で、あと、思いのほかパズドラがね、ちょっと悪魔のゲームだねと思って。気がつけばどんどん自分の時間がね、削られていくというね、ちょっと恐ろしいゲームだったんでね。まあ余談ですけどもね、ようやくパズドラランク68になりましたからね。まあほどほど頑張って、まだ課金ね、無課金でやってますけど、だから今週ね、結局もう、ダラダラして終わっちゃったの。だからなんも本当に、何話そうかなって思うような感じだったんだけど、まあ、最悪ね、もうラジオ放送中に、もうパズドラを起動してね、で、課金課金って課金しまくって、それでガチャを回すっていうね、そういうなんか廃人にね、人間が変わる瞬間をね、ちょっとお届けしようかなってところまではね、思ったんだけど、まあ他にもね、話したいことはいくつかあって、で、いろいろ何もね、なかったじゃなかったけど、こういうマイナスだね。どうしようもない生活してると、その分さ、行動で、ね、何もないけど、いろんなこと考えちゃうわけ。俺はね、今後どうしてったらいいんだろうとかさ、そういうのもいろいろ考えていくんだけど。で、そんな中でね、そういう時って、いろんな発見をするんだよね。だから今週はいろいろとね、人生について発見することも多くてさ、だからその辺を、ね、まあちょっと学会で発表できるレベルのものもいくつかあったから、それをね、お送りしようかなと思って、昔ね、やっていたコーナーでさ、学会に発表予定は未定のコーナーってあったからね、まあそれのスペシャルでもやろうかなみたいなね、思ってた時もありました。なんだけど、まあふとね、振り返って今週を、本当にぐーだらぐーだらしてたんだけどもさ、ふとね、ちょっと考えてみたら、今週ね、いや、猛烈にやってたことがあったなと思って。だから、本当はね、不評なんです。ね。この話不評なんです。だから、もうやらないかなと思って。で、前回、ちょっとやらなかったんですけど、もう今週は何やったっつと、これしかやってねえから、っていう気持ちもあってね。で、ちょっとその時にね、一枚のお便りをいただきまして、ちょっとこのお便り読んでいきたいと思うんですけど、お便りラジオネーム、ライライさん。 パルさんこんにちは。いつも楽しくラジオ拝聴させてもらってます。そういえばパルさん、この頃仕事や人付き合いでいろいろと忙しいとおっしゃっていましたよね。自分は工業高校なので、パルさんとジャンルは違いますが、資格の勉強や部活などで趣味の時間を作れなくて困っています。でもパルさんのラジオ声を聞くと心が落ち着くというか、気持ちが軽くなるんです。辛い時ってどうしても下を向きがちになっちゃうけど、パルさんの童貞パワーで乗り切っちゃいましょう。 PS 自分もアニメ大好きなので、アニメのレビュー放送が増えてくれると嬉しいです。ついでに自分的、がおすすめなのは、僕は友達が少ないネクストです。コバトちゃんとマリアが可愛すぎて夜も眠れません。パルさんもぜひ見てくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。このお便りね、本当にこういう風にいろいろ忙しいね、毎日を過ごしているね、そんな高校生もこのラジオを聞いてね、癒されているというね、もう励みになるお便りいただいて、俺もこのままじゃいけないと、そういう気持ちになってね、で最後にね、みんな恐怖の言葉が待ってましたね。今みんな震えてると思うんですけど、自分もアニメ大好きなので、アニメのレビュー放送が増えてくれると嬉しいですというね、震えが皆さん止まらないんじゃないでしょうか。ということで今週はやりますよ。不評ですよ。毎回ね、不評でやってますけども、そういうお便り来ましたからね。皆さんのご期待にね、応えて、今日もね、1時間やっていきたいと思いますからね、お聞きいただけたらと思います。そんな感じで今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。というわけで今週はね、みんな待ちに待った2013年冬アニメレビューのコーナーね、こちらをやっていこうじゃないかというお話なんですよね。絶望したってね、そんな声が聞こえてきますけどね。なぜかね、これアニメ見る人見ない人っているでしょ。でこの童貞ネットっていうラジオなんだから、ね、童貞野郎はみんな大体アニメ漫画ゲームが好きなはずなんだよ。もうそんな女なんてものにはね、リアルに考えないでさ、現実逃避してんだからさ、アニメガンガン見るわけなんだけど、なぜかこのラジオを聞いている童貞諸君、童貞じゃないやつも聞いてるからな、俺が童貞じゃねえからなって話なんだけど、あんまアニメ見ないんだよねみんなね。だから一部でしょうね、お便りいただいたね、ライライさんも、アニメ好きだから、ぜひレビューね、やってくださいって話なんだけど、俺たち、ね、ちょっと少数派ですよ。だけど、俺今週何やったかっていうと、本当に、さっき言った、ね、寝て起きて、ネットして、で、パズドラやって、2ちゃんのまとめ見て、これ以外何やったかっていうと、もう正直、アニメを超見てたんだよね。だからなんか調子悪くて家からも出なかったのかもしんないけど。なのでね、今週のね、放送はアニメレビューということでね、やっていきたいと思いますから、アニメ好きな皆さんね、ぜひついてきてくれると嬉しいなと。アニメ見ないかなっていう人、今週はいいかな。あと、多分お別れのコーナーはアニメの話じゃないと思うから、ここでね、アニメのコーナー入ったら、そっからお別れのコーナーまで飛ばしていただいて、で、お別れのコーナーから聞いていただくっていうのが、一番いいかなと思うからね。サクッとやっておきますよ。一応ね、別に他のね、話も出ると思うから、軽くね、いつも、ね、パルさんの素敵な声、ね、もうずっと聞いてたいわってなってると思うの。もう、すべての雑音を消してね、もう、本当に座禅組みながら聞いてると思うの。だけど今回はいいです。本当にチンコいじりながら全然聞いてもらって問題ないんでね。 まあそんな感じでね、今日も1時間やっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。で、何かね、一応アニメのお話しするので、今期ね、見たアニメだったりとか、前期面白かったアニメとか、まあそんな話とかあればね、お便りとかいただければと思います。で、お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方だと、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページございますので、こちらの方の掲示板ラジオ用スレその4というね、ところにお便りいただけますか。あとはメールで、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでね、いただけたらと思います。で、リアルタイムであれば掲示板で、事前であればね、メールなんかでいただけたらと思います。では、早速ね、まあ、お話ししていこうと思うんですけども、まあ、前回やっぱり不評っていうのもあったのと、あとちょうど宅建の試験があってね、そんなレビューできるほど、まあ、見なかったって部分もあるので、なのでちょっとやんなかったんですけど、今回はね、全てから解放された俺がいますから、まあ見ましてね。で、なんで、ただ今日はまあ前からね、まあ、学習して、まあ、新規で見たもの、その2013年冬の見たものってまだ1話しか全部見てないから、あんまり、いい話はできないと。これがこうでああだって話はできないから、本当にファーストインプレッションの話しかできないのね。だから基本的には前期の、まあ、アニメの良かったねっていうお話を中心に、あとは今回ね、どれを1話見たよって新しいやつ、まあ、そんな話を軽くしていこうというところかなという感じでね、やっていきたいと思います。で、最初はね、じゃあ2013年冬で新しいアニメが始まりましたから、これをね、パルさん何見たんすかって話かと思うんだけど、32歳になってそんな何個も見れるほど時間あるんすかみたいな、普通の32歳みんな忙しいですよってね、話かと思うんだけどね、大丈夫、普通の32歳じゃねえからってね、だったらこんなラジオしてねえからっていうね、話なんで、まあ見ましたよ。ざっと言ってきましょう、タイトルをね。まず、今期始まったもので見たもの、言ってきます。タマコマーケット、ビビットレッドオペレーション、ラブライブ、ささみさんアット頑張らない、俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎる、ちはやふる2、まあ、2期ってことね、問題児たちが異世界から来るよう、来るそうですよ、魔王勇者ね、僕は友達が少ないネクスト、戦乱神楽、キューティクル探偵稲葉、琴浦さん、南家ただいま、 AKB0048 ネクストステージ、アムネシア、発見伝、東方発見異文、よくわかんないね、漢字を出すなっていうね、幕末義人伝ロマン、グッジョブ、戦友、山のすすめ、マンガール、アイマイミープチマス、石田と朝倉、僕の妹は大阪おかん、ラインオフじゃないこれ、ラインオフライン、よくわかんねえな、サラリーマン、何これ、地獄幼稚園、こちら計27本、今回新しく始まったものを一応1話見ましたというね、もういつも以上にパルさん頑張ってるじゃないって話なんだけど、まあそうでもないの。というのも今期多いなっていうのは3分アニメっていうようなジャンル、すごい短いやつね、5分以内で終わっちゃうようなやつが結構多くて、結構あるよ、5本、6本、7本、8本あるんじゃないかなと思うんだけどさ、まあそういうのもね、含めてのやつですから。で、あとは、前期からの続きで見ているものもあるんでね、その、まあ、だいたい1クールじゃなくて2クールのものね、それに関しては、今は、新世界よりと、ジョジョ、バクマン、あとは、ロボティクスノーツ、まあ、これの辺はね、継続して見てるから、 ということはだよ、今週31話31本のアニメを見てるっていうね、驚異的なね生活してるんですけども、まあでも大体みんなこんなもんでしょ、見てるの1話はねチェックしてると思うから。でこっからですよ話は、まあ、どれがいいのって話なんだけど、もう多分みんなね、わー出ちゃったーってね、また長い話来るわーみたいなね話だと思うんですけど、いいんですね。もう今日は本当に俺もう話そうと思ったことはいっぱいあんのよ本当は。だけどまあね、こういう時だからこそね、まあアニメレビューしていこうかなと。後でお別れのコーナーでね、今週喋ろうと思ったこと、じゃあ今言っとこうか一個。俺のメモ帳に今書いてあるね、言葉一つ選びますけども、ドラゴンボール先輩ってね書いてあるから、何でもね、まあ職場でもいいですし学校の部活でもいいけど、何でもドラゴンボールに例えてくるやつね、うん、まあそんなやつがね、もう最近、まあ、増えてきてるんだろうなって、ね、年代も年代でしょ、俺たちが小学校ぐらいの時にだよ、32歳ぐらいのやつが小学生ぐらいの時にドラゴンボール全盛期ですからね。そうするともう大体まあ新入社員ね20前半とかで入ってきた子はさ、もう上司32歳ぐらいでしょ、俺と同じ年ぐらいですよ、みんなドラゴンボール、みんな休憩時間にドラゴンボールごっこ、気をね貯めたことないやつなんていないですし、で戦闘力はね、大体戦闘力いくつって聞かれると53万って答えるぐらいのやつしかいないと思うの、32歳ぐらいだと。だからまあ昔もね、多分一個上の世代はそのガンダム先輩がいるでしょ、ガンダム上司が全部ガンダムに例えるやついると思うし、だ本当はおじいちゃんとかだと戦国武将とかね例えると思うけど、まあ俺たちぐらいになってくるとようやくね、みんな分かってくるドラゴンボールのね話で、まあうまく仕事の話もね表現してくれるんじゃないかなと思うからさ、まあそのなんか九州合併みたいなさ、なんかねピッコロとねなんか融合しちゃうみたいなね話でさ、分かりやすく説明してくれたりするわけでしょ、神コロ様になっちゃうみたいなさ、そんなどうでもいいですね、そんな話がしたかったんじゃなくて、ね、今日はアニメの話なんですけどね、そんなくだらない話をねしようと思うぐらいだったらね、アニメの話の方がいいんじゃないのっていう、ね、ところで、でじゃあねちょっとね順番いろいろ前後しますけど、さっきね言ったタイトルとはねちょっと順番前後するけども、ちょっと一個ずつ簡単に今期のやつで面白い面白くないってもう俺のね勝手な判断だから、みんなはみんなで面白いのあると思うからね、それはもう自己判断で見ていただけたらと思うんだけど、まず一つ、俺の妹は大阪おかん、これ3分アニメぐらいのやつかな、なんかもうアニメじゃないね、3分アニメってアニメのものもあるけどアニメじゃないものが多くない、そのなんつうの昔で言うフラッシュ動画みたいなさ、1枚の絵をなんかそういうエフェクトかけて曲げたりとかして、それでなんかアニメっぽく見せてるとか、そんなやつで、まあ、声優は豪華なんです、なんですけど、いいかな、別になんか企画的にはあれでしょ、大阪の人と関東の人ってなんか感覚違うよね、大阪の人ってさみたいな、そういう話か、それなんかそのあるある全部アニメにしたら面白くないみたいな、じゃあそのアニメでちょっと美少女キャラ出したらもっと面白いんじゃないみたいな、でもそれだと30分持たなくない、じゃあ3分にしようぜみたいなね、そんな話だと思うので、正直どうでもいいね、2話は見ない、そんな時間ないですから俺も忙しいからね。であと、プチマスアイドルマスターの、まあこれも3分アニメみたいなやつなんですけども、まあアイドルマスターって結構ね前回、まあ結構前になるのかな、アニメのアイドルマスターがあって、で、すごい良かったのね、もう本当にぜひ DVD とかもねレンタルしてますからぜひ見てほしい。で2クールやったんだけど、1クール目10話12話ぐらいまではね、まあキャラ紹介ですから、まあそんなんでもないんですけど、そっから先もう2クール目はすっごく良くてさ、でまあアニメのアイドルマスターってことでアニマスって呼ばれてますけども、でこれが好きだったからねプチマス、まあこれもねちょっと見ようかなと思って、ただやっぱり アニメだったりとかゲームだったりとか、まあ、そういうのでいろいろアイドルマスター知ってる人が見るんだったら面白いけど、まあそういう人じゃなければ、これか最初で見るんだったら、何これってなっちゃうんじゃないかなと思うけど、俺はアイドルマスター好きなんで一応全部見てる。なんかね、毎日やってる。毎日1本、3分ぐらいのアニメやってるから、まあなかなかね、面白いんじゃないかなというところで、まあアイマスファンは見たらいいんじゃないってレベル。俺は一応全部見るかなってところ。あとは、山のすすめ。これも3分アニメなのかな？ね、多分ね。で、見ました。で、2話まで見たんだけど、まあ、3分アニメのいいところって、パッと見れるから、なんだろう、結構、対策のものとかだとさ、気合い入れてね、視聴しないと、見切れない部分があったりとかするじゃない？だから、なんかご飯食べながらでもいいかなとかさ、そういうものっていうね、ジャンルもあるけど、なんかがっつりとしたホラーだったりとかミステリーとかだとさ、飯食いながら見ててもさ集中できなかったりするからってのあるからさ、そうするとなかなかね、見るまでに時間かかっちゃう。あるけど3分アニメってもうどうでもいいからパッと押してね、パッと、だってラーメン作ってる間に見れちゃうんだからね。まあそんなんですよ。だから今週もラーメン、カップ焼きそば、もう食う回数多かったもんね。まああんま関係ないんだけどね。それ食いすぎで体ね、なんか調子悪くてね、家から出られなかったんじゃねって話もあるんだけど。で、山のすすめ。意外といいんだよ。3分アニメがダメって俺は言ってるわけじゃないからね。で、これはこれで、キャラクターも可愛いし、声優もいいし、で、なんか、話もね、3分アニメって大体その場その場で終わっちゃうようなものが多い気がするの。そこまでストーリーちゃんとしてなかったりとか。でも山のすすめなんかね、ちょっとストーリーがあったりとか、その過去のね、背景があったりとかもいろいろあるから、意外と僕はいいんじゃないかなと思うからね、山のすすめは一応見ようかなと思っております。まあ、なかなか3分アニメの中ではいいんじゃないかなと思います。あとはマンガール。ね、マンガールってなんか、マンっていうのとね、ガールがつくとね、ちょっとね、俺はもうエロいものしか考えられなくなっちゃうので、まあそういうヘンテコな脳みそしてますけども、マンガールはね、漫画とガールをかけてるんでね、マンとガールで分けないで、ね、そんな話なんですけど、まあなんか漫画の編集者の話みたいなね、ところで、女の子がね、なんか雑誌をね、作ろうっていう、そんな話なんだけど、まあ見てるけど、どうでもいいかな。そんなに、見逃しちゃったーっつってもね、まあいいかな、みたいなね、ところになっちゃうけど。でもまあまあ、面白い。まあ一応ストーリーというか、そういう雑誌を作る工程だったりとか、そういうのがね、見れたりするから、で、声優も、なかなかね、いい声優が出てますから、面白いっちゃ面白いのかわかんないですけども、まあまあ見ていこうかなというね。やっぱ3分だからっていうのはあるよね。それで、まあ見ていける。で、これは、その、まあ、続きというかね、毎回段階踏んでね、やってくれてるから、マンガールはね、まあ、そういう意味では、知識としてもいい部分もあるし、アニメとしても、まあまあいいんじゃないかなと思います。で、あとは、アイマイミー。これ3分アニメ。これはいいかな。もうあんま、なんか学園もの、だ日常的なやつなんだけどね、もう絵もそんな可愛くもないし、話もそんなに面白いってわけでもないし、みたいなね。いいかな、みたいなね。まあ見ないかな。ね。で、あとは、魔王勇者ね。の略で魔王勇なんですけども。これちゃんとしたね、ようやく出てきました。20分アニメ。20分アニメっていうか、まあ、ちゃんと30分アニメですよ。ただ、ね、オープニングとエンディングと CM 抜いたら20分っていうことでね。今20分アニメって言っちゃいましたけども。まあ普通のね、通常枠のアニメですけども。で、この魔王優に関しても、発音があってのは魔王優、まあいいけどね。これ2チャンネル発祥なんだよね。多分。で、2チャンネルの、まあなんていうの、ショートショートっていうの？で、書かれた SS っていうのかな？書かれたものの、やつをね、アニメ化したっていうようなやつらしくて。俺、これ昔読んだんだよ、多分。2チャンの多分まとめとかで、普通に あったと思う、まとめかな、わかんない。それがどっかのサイトで、こういうのがあるよみたいなので紹介されてて読んだのか忘れたけど、俺これ普通にリアルタイムっていうか、その話題になった時にはもう見てたんだよね。で、忘れた頃にね、今アニメ化されましたけどね、俺結構長い文読むのあんま好きじゃないの。小説とかは好きなんだけど、最近でもなかなかね読まないし、で2ちゃんのまとめとかもさ、なんか長い文章とかいっぱい書いてあってもあんま読まないんだよね。だけどこの魔王優の原作のその2ちゃんのやつは俺確か全部読んだと思うんだよね、なんだかんだで。だから面白い、いいと思うんだよね。まあこれわかんないよ、俺読んだ読んだっつってるし、2ちゃん発祥とか言ってるけど、全然違ったらプゲラなんだけど、まあ多分見てるなと思うんだけど。でアニメも1話見たら、いいですよ、なかなか。あの魔王、まあどこまで言っていいかわかんないけど、魔王が女の子なんだよね。で魔王キャワワっていうね感じで、おっぱいも大きいし、まあ全体的にね、話としても面白いし、ビジュアルもいいし、声もね、いいし。魔王の声は、なんだ、狼と、なんとか、狼と香辛料のワッチだからね、声がね、確か。なのでね、いいんですよ。で、だから魔王優は、まだ1話しか見てないけど、もう2話ね、やってましたけどね、まだ見てないんで、1話見て、まあ、継続視聴かな。なんだかんだで、まあ、これは見れる。かなり。見やすいし、で話もいいしということでね、最近あんまりアニメ見てないなとかね、久しぶりにアニメ見ようかなっていう人にとってはね、久しぶりのアニメとしてはいいんじゃないかなと、見やすいアニメなんじゃないかなって思いますね。あとは、八犬伝東方八犬異聞、合ってんのかな、ね、異聞だかなんだかわかんないですけども、まあ言ったら今期不女子枠っていうものが少ない。そしてこの八犬伝は結構不女子枠だと思われがちだが、そういうわけではなくてね、乙女枠だよね、乙女芸なんじゃない、ね、だからその女の子は出てくるけども、まあ周りにかっこいい男の人がいっぱいいるというところに近いのかなと思うが、この八犬伝に関しては不女子枠なのか乙女枠なのかちょっと微妙なところがあるかもしれないけども、まあまあそんなやつですよ。で普通に見ましてね、で面白いっちゃ面白いのかもしれないけども、そこに力を入れて見ていけるほどね、僕もねそんな乙女心はないですから、まあこれはぜひ、女子は見て損はないかなと、ね、素敵な男の子はいっぱい出ますし、で話もなかなかね、ちょっと中二っぽいですけどもね、みんな好きでしょ、中二っぽい話ね。なので不女子、あと乙女芸好きな女の子はぜひね見たらいいんじゃないかなと思います。あとねちょっと中二病こじらせてるそこの君ね、見たらいいんじゃないかと思いますけど、俺は今回は遠慮しようかなと思ってますね。あとは AKB0048 ネクストステージ来ちゃったね、誰得みたいな、みんな思ってるでしょ、俺得だからね。 AKB48 別にだよ、正直AKB48 何人ね名前言えるって、多分10人言えないよ、もうおじさんだからさ、俺もさ、てか興味があんまりないからね、友達すごい好きなやつがいるけど俺はそんなに興味ないからさ、だから推しメンとかも特に本当はいないんだけど、なんだけどまあここに AKB にアニメの力が加わると興味のないおっさんもね、おっさんホイホイされますからね。でそこでね、AKB の方がね声優してたりするんだけど、そこであこの子うまいなってそれでファンになっていくって、そういう流れもあるからね。なのでね AKB0048 でこれは前に第1期があって今回2期なんだよね。で1期は俺全部見てるんだよ。で2期始まるって話があって、見るか見ないかどうしようかなと思ったけど、やっぱり1期見てたからさ、まあ2期もね一応1話だけ見ようかなと思って、まあまあ面白いんだよね。まあ言ってもスタッフがさ、多分マクロスとかのスタッフでしょあれ、だから面白いっちゃ面白い。だから マクロスの世界に AKB 行きましたぐらいのね、勢いなわけですよ。だから、面白いし、あと声優がちょっとぎこちなかったりするけど、まあ素人に毛が生えてるもんだしね。でもその中でも上手い子はいるし、あと、ね、もちろんその有名声優たちもいっぱい出てるからさ。まあまあ面白いんでね。まあ2話見て、で、相変わらずな感じだったら、普通に見ていこうかなという感じ。あんまり人には勧められないけど、俺はほどほど嫌いじゃないよって感じかな。あとは、南家ただいま。お帰り。本当に心の底から俺思ってるよ。南家って、1期があって、2期があって、3期があって、これ何期？これ4期？ 5 期？わかんないけど、4期かな。で、1期は俺は好きだったの。で、2期と3期。これが俺の中ではクソだったのね。だから、2期と3期はなかったことになってます。だから、南家1期。そして今回の南家ただいま。ね。もうこれの2つしかこの世に存在してないということでね。まあ、こういう評価をしてるってことは、この南家ただいま、良かったんですよね。面白かった。なんだろうね。2期、1期は面白かった。普通に見てて、クスッと笑えるところがあったりとか、可愛いなって思えるところがあったりとかね。するわけ。まあ、この、南さんちの家のね、三姉妹のお話ですよ。南家っていうのはね。それの日常を描いていく話なんですけど、まあ、一期は良かったの。で、期待して二期待ってたら、全然面白くないの。もう、まずキャラも可愛くなくなってるし、作画がね、作画がちょっと変わって可愛くないし、あと、なんかよくわかんないキャラが出てきたりとか、あと、まあ、そもそもシナリオ、脚本が全然面白くないの。だからこれダメだと思って。で3期は多分俺見てないんじゃないかな。2期と同じ制作会社だからってことで、もうこれはもう全然ね期待できないと思って。で3期も撃沈ですよ。で4期は南家ただいまは制作会社変わったって言うんだよね。2期と3期とこれは期待できるぞと思って見たら面白い。まあキャラクターは作画は正直俺は一期の方の作画の方が好きだけど、全然問題はない感じで。で、そこよりもやっぱ脚本なんだよね。面白かったよね。まあ1話って結構ね、いい作りになること多分多いと思うからさ、1番のね、つかみの部分だからね。だけど、まあそれを差し引いても、2話、3話期待できるんじゃないかなっていう感じはちょっとね、漂ってたからさ。だからちょっとね、南家ただいま、2話見たいと。まあ、別にね、気を張って見なくてもいいね、アニメだし。ただ、気を張らなくていいアニメが面白くなかったら辛いからさ、それをね、肩の力抜いて面白いっていうのが一番いいからね。まあ、そういう部分で南家ただいま、ね、ようやく帰ってきたという感じでね、ちょっと南家に絶望していた皆さんね、今期はちょっと見ても面白くなっているんじゃないかなってね、思いますね。あとは俺と彼女と幼馴染が修羅場すぎる出たでしょ。この名前ね、ラノベ集ね、プンプンしてきましたけど、まあなんかね、どうしようかな。まあ見たんだけどさ、あんま覚えてないよね正直。どんな話だったのっていうと、なんかどんなんだったっけなみたいな。なんだけど、まあ、つまらなかったの、面白かったのっていうと、つまらなくはなかったっていうね、表現が正しいんじゃないかなと思う。こっから先、別にさ、どう展開していくとかもないよねって思うの。だから、まあ、結構好きな人いるかもしんないからね、あんま、悪くは言えないからね、なんとも言えないんだけど、一応2話は見るけど、で結構さ注目されてたっちゃされてた作品だと思うんだよね。だけど、まあ、2話見てそれによりけりかな。もうそんなに俺もね暇じゃないわけですよ。もう結構人生ね、もういろいろとね変わってくる局面ですからね、この年になってくると。もうそこでダサ作を見てる場合じゃないと。でダサ作じゃないかもしんないよ、後半超盛り上がってくるかもしんないけど、それがさ確実じゃなければね、もう僕は見ませんから。もうね、まあそんなんでちょっと2話を見てからの判断かなってところ。あとラブライブ意外といいかもしれないねと というところで、まあなんかね、ちょっと面白いかもしれないね。いろいろ、まあ学校が、まあ廃校になる危機があってね。で、まあ、次の新入生を、まあ多くしないといけないと。何したらいいんだろうってね。そうしたらなんか、スクールアイドルだ、みたいなね。スクールアイドルが人気ね。ある子がいっぱいいる学校は、まあ、いっぱい新入生が来るぞと。じゃあ私たちがやっちゃおう、みたいな。そんな話。ね。もう1話の話全部それで完結ですけど。でも意外と。なんかね、結局、ストーリーちゃんとあるじゃない？目的もあるし。で、やってこうって努力も見れてさ。まあ、いろいろ面白いかなって。やっぱこういうね、ものがなんかあればいいけど、うん、先ほど申し上げたね、俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎる。みたいな。ちょっとよくわかんない。うん。修羅場どうぞ、みたいなね。よくわかんない。まあ、修羅場を見てないからまだ。修羅場は多分来週だからね。来週面白くなるかもしんないけど。まあ、そんなんでね、ラブライブの方が俺的には好きかなっていうところ。一応2話は見てみようかなってところかな。あとは、戦乱神楽。戦乱神楽は、キャラクターデザインがね、多分 3DS とかで、DS とかで、ゲームになってて、今度 PSP だか PS ビータでね、ゲーム出たんだか出るんだかね、ありますけど、キャラクターが可愛いんだよね。キャラクターデザイン可愛くて。で、アニメの方のキャラクターデザイン、まあ、ちょっと微妙に違うんだけどさ、俺の中でね。でも、まあ可愛いわけですよ。で、言ったらおっぱいアニメですよ。おっぱい女子高生忍者アニメですよ。なんだけどさ、あんま、アニメ面白くないような気がするのは俺だけかな、みたいな。ちょっと期待してただけね。もったいないなと思うんだよね。もうちょっと、うまくできる部分もあるんじゃないかなと思うけど、まあ、しょうがないね。ただ、あのキャラクターの絵、原作の絵、最高に可愛いから、ぜひ、興味ないっていう人ね、アニメとか見ないよっていう人いても、そういう二次元のキャラ自体はね、そういうのは別に好きなものは好きですけどっていう人いたらね、戦乱神楽の絵見たことない人いたらね、ぜひね、原作の絵の戦乱神楽、可愛いと思うんだよね。こんな子たちに囲まれたね、そんな学園生活だったら俺もね、楽しくね、学園生活送れたんですけどね、本当にね、クソみたいなのしか周りにいっぱいいませんでしたからね。もう女は多かったけど、商業家だったからね、高校の頃女は周りに多かったけどね、多けりゃいいってもんじゃねえぜっていうね、話だから、こういう戦乱神楽に出てくるようなね、そういう可愛い女の子たちがね、数人いるだけでよかったのにね、まあ、ね、女が多かっただけですからね。まあそんなこと言うとね、もしかしたらね、同じ高校だった女がね、このラジオ聞いてるって可能性、まあ、ないとは思いますけどね。その人からバッシング来ますからね。まあ、ほどほどにしておきたいと。あとは、アニメの方が、石田と朝倉。これ3分アニメなんだけど。何って話じゃん。タイトル、石田と朝倉って何って話でしょ？もうちょっとアニメのタイトルにしろやってなるけど。あのね、俺は好き。正直、すっげえ分かれると思うんだけど、俺は、アニメ見ながら笑っちゃったからね。結構こんな感じは嫌いじゃなくて、だから石田と朝倉、俺これ継続視聴、まあ、わかんない、このタイプって1は超面白いんだよね。で、前半なんとか勢いだけで、6話ぐらいまで持つんだけど、そっから先超つまんなくなったりすることあるからあれなんだけど、石田と朝倉は1話は超分かれると思うんだけど、俺は結構好きな方だからね、まあ見ちゃおうかなっていうところ。で、あとは、アムネシア。これあれですよ。黄昏乙女アムネシアじゃないですよ。アムネシアね。これは、これこそが、完全なる乙女ゲーっていうかね、乙女枠ね。女の子が主人公で、で、男の子が周りにいっぱいいるっていうタイプのやつなんだけど。で、女の子だって、女の子の名前、主人公の名前が、キャスト見るじゃない？最後エンディングでキャスト出るでしょ？女の子のところがさ、主人公って書いてあるからね。主人公で声優の名前書いてあるからね。だから、女の子に名前が、なんかまだないのか、今後出てくるのか分かんないけど、なんか女の子記憶喪失になっちゃってんのよ。それで、毎日の生活の中から記憶を取り戻していくみたいな、そんな話なんだけどさ。 だからまあ主人公の女の子の名前なんかまだ出てないのか分かんないけど、そういうね、私の周りにね、男のね、かっこいい人がいっぱいいて、そことのね、毎日の触れ合いによって記憶を取り戻しちゃう、私すごいなんかお姫様的なね、存在みたいな、いう話なのかもしれないですけども。まあ面白いの面白くないのっつうと、俺はいいかなと思うけど、でも、作り的な、だゲームなんだよね。完全に。ゲームでいいじゃんって話。その、一日を過ごしていって、今日はこの記憶のかけらをね、なんか集めました的なところじゃない。で、ここでセーブしますか、はい、いいえ、みたいなさ。いや、それゲームでよくないみたいな。ちょっとアニメなんだからアニメっぽくするのもいいんじゃないと思うけど、まあそれはそれで新しい試みっちゃ試みな気もするからね。まあそんなのもいいんじゃないのっていうところ。あとは、キューティクル探偵稲葉。なんかコミックガンガン系の、例の、あんな感じの、だいたい表現わかるかな。まあ、中二が大好きな感じのね。感じになってますけども。まあ見ましたけど、好きな人多いんだろうな、こういうのね。特にでも、やっぱり男よりも、これも女の子の方が好きなんじゃないかなっていうね、雰囲気は少しする、アニメですけども。まあ俺はいいかな。1話で結構お腹いっぱいだったから。そんな、あとなんか声優とかが結構なんか楽しそうにやってる感じがするから、声優さん好きな人とかはね、いいのかななんて思うけど、まあ俺は1話で切っちゃおうかなってところ。あとは、LINE オフライン。携帯、スマホとかのね、アプリの LINE ってあるでしょ？あれに出てくるキャラクターがいるじゃない？あいつらがアニメになって動いたり喋ったりしてんだけど、まあどうでもいい感じ。ただ、まあまあ、ちゃんと作ってる。まあこれ3分アニメなんだけど、ほどほど作ってるというか、脚本というか、まあ、昔の南家の2期とかよりは面白いっちゃ面白いかもしんないからね。でも見ないよね。1話見たら十分。あ、なるほど。LINE でアニメ始まったんだ。ふん。そこそこ面白いのかな。終了みたいなね、ところだと思います。あとは、幕末義人伝、ロマン。これ、見たかなみんな。ロマンっていうか、ルパンなんだけどね。その、モンキーパンチ作、なんていうのがキャラクターデザインなのかな。だから、主人公、ロマンってやつがいるんだけど、なんつ、髪の毛が逆立ってるルパンみたいな、髭が生えてるルパンみたいなね、やつが、まあそういう、江戸みたいな、そういう街でさ、なんと、義賊的なものをね、まあ裏でやってますよ、みたいな。ね、昼間はなんか陽気なお兄ちゃんでね、街の中でどうのこうの、みたいな。でも夜は、みたいなね。俺がなんか、ね、みんなを幸せにしてやるぜ、みたいなね。やってますけど。まあ、面白いんだよ。これなんか、パチンコであったの？よくわかんないんだけどさ。まあ、提供は完全にパチンコだからね。まあ、パチンコマネーで作ったね。そんなアニメだと思うんですけど。まあ、好きな人は好きらしいよ、結構。人情的なね。昔の人情的な、もうベタベタなアニメなんだけど、まあ、さすがのモンキーパンチ枠っていうところで、ただ、なんか、最後の方、超展開な感じしてたからね、少しね。まあ、1話見てみるのは結構いいんじゃないかなと。で、そこでね、会えば、2話、3話と見ていただければいいんじゃないかなっていうところ。俺は、わかんない。2話があったら見るかもしんないけど、2話によっては、まあ、切るか切らないかってところだね。結構、微妙なところ。で、あとは、地獄幼稚園。これ3分アニメね。まあ、見ないかな。あんまこれもなんかフラッシュのね、絵でなんか動いてるみたいな、よくわかんない。幼稚園のなんかよくわかんない。悪魔のね、子たちがいっぱいいるみたいな、ね。そんな幼稚園で先生大変みたいな。どうでもいいんだけどっていうね、ところ。あとは他のアニメ、戦友、戦う、ね、勇者的な、ね、戦友ってあるんだけど。なんか言ったら、監督が山勘、山本、あれ、なんていうの、勘じゃなくてなんかって読むんでしょ。山勘ね、通称山勘が監督のね、アニメなんです。これも3分アニメかな。まあ面白くないんだよね。全然。ギャグが全然笑えないっていう悲しい、まあ俺 には面白くなく感じてね、みんなに面白く感じてる部分もあるかもしんないから何にも言えないけど、俺はちょっと面白く感じなかったかなっていうところでね、1話で切る、1話で切るって判断ができちゃったっていうねところで、あとはタマコマーケットてかさ、アニメ多くね、マジで。まあいいや。ね。やってきますけどね。もうね、だからみんなうんざりするんでしょ？知ってるっていうね。タマコマーケット。これ、期待の作品。京都アニメーションこと、京アニがね、前回は、中二病やってましたね。中二病だけど恋がしたい的なやつね。やってましたけども、今期は、タマコマーケットっていうね、何卵なの卵なの何なのみたいな。濁んの濁んないのみたいなね。あると思うけど、濁んない。卵マーケット。まあ、主人公の女の子は卵ちゃんだからね。それで卵マーケットなんですけども。どうなのと思って。で、最初見て、なんか、軽音の絵が動いてるみたいな、なってたけど。まあ、見終わって。面白いと、俺は思う。かな。キャラも可愛いし、で話もなんかなんていうの、すごい面白いってわけじゃないんだけど、なんかいいなって。やっぱり結局その日常アニメっていう部分だ、これが今後どうなっていくのかなっていうほどの内容ではないんだけど、そういう要素も残していきながら日常を見せてるから、でこのキャラのね、なんか可愛さというかさ、その性格の良さとかそういうのもなんか全部出てきてるから、結構見てて面白い。まあさすが京アニだなと俺も思ったのよ。京アニの作品ね、でいいのが多いと思うの、なんだかんだで多いのよね。だけど京アニだからっていう風に期待してみるとね、面白くねえっぽいみたいなのがあったりするじゃない。で京アニだからって見たけどなんか損したなみたいになってたけど、でも結局それを見続けてると、いや結果的にね、最初の1話2話とかはね盛り上がんなかったかもしんないけど、どんどんどんどん良くなってって、最終話にはやっぱ京アニすげえわってなるっていうのをもう何回か体験してるから、もう京アニってだけで何の判断もしませんよ。もう見るって決まっちゃってます。なのでタマコマーケットの方も見ましたけど、まあ1話でこんな感じで良ければまあ安定でしょう。だからタマコマーケットは面白いと思うのでね、今期は見ていこうというところ。あとはグッジョブ GJ で部活の部、グッジョブっていうね、やつなんですけど、微妙なんだけど、まあ見れる。これも学校日常アニメ、ただ最近日常アニメが多いからね、なんとも言えないけど、別にどういう風にしていこうとかっていうわけないけど、ちょっと個性的なね、キャラクターたちが集まった部活で、なんか繰り広げられるね、そんなね、日々の部活のね、中での交流だったりとか、まあ、日常がね、描かれてるんですけども、ただここに出てくるね、部長さんがなんか可愛いらしいね。なので、まあ見てもいいかなって思うけど、まあ正直、忙しくて忙しくて見るもんが多かったら見なくてもいいというレベルだけど、まあちょっと見ようかなぐらいの、まあそうだね、見るもんなかったら見ようかなぐらいのね、つけてみようかなみたいな、そのレベル。ただ切っちゃうのはちょっともったいないかなって思うような感じだからね、まあ見ようかなというところ。あとはビビットレッドオペレーション、これだね、今期超注目されてるでしょ。新聞にも一面でね広告出てましたからね。これまあパンツアニメですか、言ったらね、どんどんケツがアップになっていくね、画面の中でね。なんだけど、まあ、でも話はちゃんとしたストーリーがある内容なので、まあ面白い可能性がある。で結構注目されてたから、俺もこれ正直今期多分一番期待していたっちゃいたんだけど、そこの期待にまあ届くのっていうとそうでもなかったっていうね、ちょっと期待しすぎちゃった部分があるのかもしれないけどね。でも話もまあそこそこ面白そうだし、キャラクターもそこそこいいし、なんかメカニック的なところもなんか結構かっこいいし、まあいいんじゃないっていうね。一応2話3話ぐらい見てみてどうなるかっていうところだけど、 まあまあ今の時点で切るのはもったいなすぎるっていうね。なのでこれは3話4話5話まあ半分見てみての判断で、まあ、正直もう惰性で全部見てもいいんじゃないかなっていうような多分今期の中では結構力入ってる部類だと思うんでね、あの見て損ないのかなと思います。あとは琴浦さんね、もうなんかもうアニメのタイトルなの何なのっていうね話なんだけど、琴浦さんっていうの始まってもうこれ3分アニメだろうと思ったんだけど3分アニメじゃないんだよね。あのでギャグアニメだろうって琴浦さんっていうぐらいだな、日常的なアニメなんだろうと思ったけど全然違ったよね。あの琴浦さんなんかすごいなんかギャグアニメというか感じなのかと思ったら結構泣けるじゃ泣けるなんアニメっていうのかな。琴浦さんにまあ過去ね暗い話があってさ、まあその琴浦さんのねそのも生まれ持った能力なのか分かんないけどそれのせいでねまあ暗い過去があってさ、でそれでねもう毎日辛いわけですよ。でね人とも仲良くしないようにしてね、でそんな中転校してったね学校でまあまあいい人間たちと会うのかな、そんな中から生まれるハートフルコメディですよ。意外と良かった。まあ、ワンアイデアですよ。言ったら、悟られ、ね、逆悟られですからね。まあ、悟られググってください。知らない人はね。まあ、逆悟られですから。ということはですよ。本当にワンアイデアなんだけど、でも、まあまあ、そういうのをね、うまくうまく、積み重ねていってね作った感じだからなかなかいいので、今後ねどういう話の展開になっていくのかまあねちょっと気になる部分もあるからまあ見ていこうかなというところかな。あとは僕は友達が少ないネクスト、さっきねお便りでもいただきましたけども、僕は友達が少ないの第2期ということでね、始まりまして、まあ、作画がね少し変わりました。まあ個人的には2期の作画の方が俺は好きかなっていう感じ。ちょっとさ1期の作画も可愛いんだけどちょっと癖が強すぎる部分があったから、2期の作画の方がね少し癖がなくなった部分があって、俺はまあどっちでもいいんだけどね正直ね、どっちも可愛いんだけど、でね2期の肉のね家での私服っていうのもう最高にたまらんですね。ああいう服装大好きだね。まあおっぱいが大きいからそれだけでいいんですけど、まあ結構この手のアニメの2期ってすっこけそうな感じがすごいするんだけど全然平気だったね。前回のむしろまあ前回が変な勢いだったから何とも言えないけど俺は好きだったけどね、ある程度ね。でもこれで2期行くのちょっと怖いかなと思ったけどなかなか良かったんじゃないかなと。逆にパワーアップしてるところもあるかなと思うからね。なので、まあ、僕は友達が少ない2期ね、これは続けてみようかなってところ。なんかキャラクターやっぱし全体的に可愛くなってる気がするんだよね。正直いらなかったリカちゃんとかね、リカちゃんでいいよね、メガネかけた女の子、正直1期全然可愛くなかったと思うんだよ。でも2期メインヒロイン張れるんじゃないかっていう可愛さになってっからね。であとはまあ普通にコバトちゃんも可愛いしクックックっつってるしさ、あと肉ね、肉のあの肉欲感ね、うん、最高だねと思ってね。まあそんなので、あとはささみさん頑張らないね、間にアットマーク入ってますけども、これ制作会社シャフトなんだよね。シャフトっていうことはまあ例の感じ、何物語的なねものだったりとか、まあいろいろシャフトをやってますけどね、絶望先生とかさ、まあいわゆる、まあ、シャフトな感じしてましたね今回も。でただ俺シャフトって正直みんな結構好きだと思うけどあんまり受け付けないことのが多いんだよね。だからなんだっけマリア出てくるやつ、わかんないね、おじさんになっちゃうともう作品名もわかりませんけども、小林優がねやって出ていた例のアニメですけども、あれは好きだったの。これ分かる人だけでもいいですね。でただ俺何物語的なやつって基本的に全部見てないのね。なんか途中途中見るには多分面白いんだけど、 なかなかね、がっつり見ようっていう感じになんなくてさ、あと絵が薄いっていうの、色が薄くて、もうおじさんの目にはもうちょっとついていけなくて、そういうのもあったんだけど、一応1話見たら、でもまあまあ面白くてさ、2話見てでもただどうなんのっていうところなんだよね。なんか結構置いてけぼりな感じがするから、まあ後でいろいろ回収していくんだと思うけど、なのでまあ2話見てどうなるかってところで、でただ2話見るのかどうかわかんないけど、まあ2話の評判がね、周りから聞こえてよかったよって話があれば見ようかなっていう感じ。ただ俺の好みなだけであって、今期結構力の入ってるすごいいい作品だと思うから、ぜひ俺のこんなね、どうでもいい話には惑わされないで、ささみさん頑張らないは見ていいんじゃないかなっていう作品ではあります。ただ俺はちょっとっていうぐらいの話。あとはちはやふる第2期来たね。最高だね。ちはや1期も最高だったけど、いや2期って基本的に滑るんだよね大体。でもちはや2期は良かったね。ちょっとキャラクターの作画が微妙にちょっと変わったかなってところが、雰囲気あったけどちょっとね。でも全然問題ないね。ほぼ変わんないし、話もいいし、もうテンポもいいし、もうワクワクドキドキするし、まあいい。本当にNHK でね、ちっちゃい子にも見てほしいね。最高だよね。で太一がイケメン、一気にも増してね、精神的にもイケメンになってますからね。いやー最高だなーと思って、まあ、ちはやぜひ本当おすすめ。2期から見るともったいないなっていう、見ても大丈夫だと思うんだけど、ぜひ1期からね、最初から見てほしい。そういうお願いするぐらいね、ぜひ見てくださいと。後悔はさせないんじゃないかなっていうぐらいいい作品だと思うからね。まあ、特にこういう青春とかさ、成長とかね、そういうのが好きな人はぜひね、面白いから見ていただきたいねっていうところで、あとは問題児たちが異世界から来るそうですよ。出ましたね、また長いタイトルのラノベ枠ね。まあ、大体ラノベ枠なんですけども、これなんかまあ見ましたけど、どうなんですか。まあ俺つえーってやつが現代にいて、でそこがそいつらがまあなんかどっかに召喚されるのかな。それでまあその世界に来るからね、まあ異世界からね、そういう俺つえーのね、問題児たちが来るっていうね話でね、まあそこでなんか活躍していくんだかなんだかわかんないですけど、面白いのこれ。わかんないけど、俺つえーな感じってさ、あんまね、それでなんかあればいいけど、別にそこになんかあるわけでもなくないみたいな、爽快ね、爽快なちょっとお話でしょ、異世界なんね、そんなんでしょ、もうよくわかんないもんと思って。あとなんかノリっていうかさ、ラノベノリみたいなね感じが、別にラノベが悪いとか言ってるんじゃなくて、俺もね好きですからラノベね。言ったら昔だったらスレイヤーズとかね、フォーチュンクエスト、まあいろいろ魔導士オーフェン、まあ途中まで見てましたけどね、まあいろいろ好きだったんですけどね、別になんだっけ、ロストなんとかとかよくわかんないけどね、まあいろいろとね見てましたけどね、なんだっけ赤堀悟ね、まあいろいろ見てたけどね、ラノベは好きなんだけど、だけどまあよくわかんないなっていう感じ。ストーリーが今後ね、今回は登場人物出てきてね、こいつはこんな感じ、こいつはこんな感じってやってるだけだからね、これからストーリーがあるかと思うからね、まあ1話で判断しちゃうのは、まあ時期早々わかんないけど、だと思うからね、なんとも言えないんですけど、正直、2話は、まあ気が向かなかったら見ないかなっていうところ、まあもったいないかもしんないけどね、そんな感じかなということでね、長いレビューだったね。これが今期、これが27本っていうね、このボリューム。パッと終わらしてもね、だってそりゃそうだよ。1個に対して2分喋ったって27本あったら54分なんだからさ、そりゃ1時間経ってますわっていうね。 いやー大変なことになってますね。まあ、そんなんで、まあ、サクッとお話ししたんでね、一応お便りねいただいてるからね、お便りを読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんは、緩急がないまったりアニメが苦手なんだなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、できればまったりな中にもちょっと一本のストーリーじゃないけど、こういう方向に進んでいくよ、こういうのが目的だよみたいな、ちょっとあると少しいいんだよね。ただ何にもないとね、せめてその例えば主人公が年を取っていくとか、あの高校1年生から高校3年生の間をね過ごしていく、その中の日常だったらまあ時系列があってよかったりするんだけど、成長ゼロのアニメっていうのはなかなか見てらんない部分があるんだよねってね。まあそれはもう好き嫌いだからね、なんとも言えないと思いますけども。あとはラジオネーム山猫舞台さん、パルさんこんばんは。最近のアニメは見ていませんが、青春恋愛ものではトラドラが好きですね。男として感動できるアニメは、当時社会現象にまでなった明日のジョーですかね。古くてすいません、今日も放送頑張ってくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、トラドラ名作だね、本当に。ただ名作なんだけど、俺が一個だけトラドラでもったいないなと思うのは、あのクリスマスのね時のあのキャラクターのケバイ化粧、あれなんだよね、あれが。でもわかんない、あれやっぱ高校生が化粧をするっていうことで、通常のねキャラクターの時よりも正直可愛くないと思う。なんかケバイだけで全然可愛くないの。だけどそういうのを狙ってやっているんであればお見事、そうでなかったらちょっと残念かなって思うけど、でもそうなのかな、狙ってるよね。やっぱその高校生がそういうクリスマスパーティーみたいなんで化粧するみたいな、だから子供が化粧してる感じがすごい出ちゃってて、あんまりねそこで可愛いなって思えないんだけど、でもそれがやっぱりね高校生の化粧っていうのをちゃんと表現してるなってところあるから、そうだね、今思い返すとそこが残念かなと思ったけど、それはなんかとてもリアルだったのかななんてね思ったりして、でそれの後にあるなんつーのかな、普通のキャラクターにまあその化粧とか落として戻るわけだよ。その時のキャラクターの可愛さがまあそのなんていうの、もうしょっぱいもんとか苦いもん食べた後に甘いものを食べる感じ、もう味覚はね2倍に膨れ上がりますから、もううんまーいってなるんですけど、だからまあそういう意味でトラドラだ、唯一そこがちょっとなって思ったけど、そこを今考えるとそうでもなかったって考えになってきたから、そうするとやっぱりトラドラって名作だなって思うよね。もうアミちゃんが可愛い、アミちゃんっぽい人いいよね、なんだかんだで。あの中二病だけど恋がしたいもね、あの森様みたいなあんな感じのね子はなんかすごいいい子だよね、好き、ああいう子はね、とてもいいかなと思います。であとはラジオネーム羊がいる水族館さん、俺はアニメ一気に、1から2本しか追ってみないな、今期はビビットレッドオペレーションだけだというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうなってくるよね、まあおのずとそんなにね見てらんないと思うからね、一応今期見ておいて損ないかなっていうものであげると、タマコマーケット、ちはやふる、石田と朝倉ね、なんで俺石田と朝倉推してんだって話なんだけど、この3つは正直、見ようかなって思ってんの。あとはまあ普通に見るんだけど、まあ、これだけは絶対逃さず見ようかなって、まあその中に石田と朝倉入ってるのはおかしいんだけど、で普通に見るのは、まあ、ビビットレッドオペレーション、魔王優、僕は友達が少ないネクスト、南家、結構みんなあんなとかね、そんな感じだと山のすすめとかね見ますけど、まあ、正直タマコマーケットとちはやふる2が ね、2期が見れれば、まあ、あとは、まあ、でもそうだな。僕は友達が少ないもん見たいな。ね、まあ、この辺はちょっと抑えたいなと思うんだけど。まあ、本当に。でも、タマコマーケット。まあ、これもう今回からね、始まるやつだから、もう見てなかった人とかいないからね、普通にこれは、今回見て大丈夫だと思うし、ぜひ、ちはやふる。一期から見ていただきたい。一期見てる人は、二期始まってますからね、忘れないで見てくださいね。なんか、ちはやふるって見逃しても、公式サイトで一週間は、ね、一話、放送っていうかその、動画見れるらしいですからね。そこで、ね、見逃した人も見れますよ、というね。そんないろんな配慮もありますから。まあ、そんなのをね、ぜひ活用してね、まだ見てないよって人いたら、ちはやふるぜひ2期ね、見ていただけたらいいかなと思います。じゃあ、あとね、あれこれ、サクッていくはずだったんだけど、前期、2012年冬アニメ、これも見てます。で、一応見たんですよ、大体。だけど、結局残ってる。ちゃんと最後まで見てるってやつは、今も継続して見てるのは、新世界より、これ、2クールね。で、原作俺好きだからさ、見てたんだけど、まあ、作画がね、作画がひどい。で、脚本も、いい時はいいんだけど、悪い時が悪すぎるから、多分、作画がいい時と、脚本がいい時っていうのが、ずっと続いていけば、正直、すげえ作品になったんだなと思うんだけど、残念ながら、そうではなくて。ただ、その瞬間的にやっぱり作画が良かったりとか、話がすごい脚本分かりやすくてね、展開もすごい良くて、面白い時がある。だからその時は、ああ、これは神アニメだって思うけど、まあ大体そうでもないからね、もう、まあ残念だったなと思うんだけど。あとは前期見たのが、中二病でも恋がしたい。これはとても良かった。これね、京都アニメーションですからね、京アニ、タマコマーケット。ですから、まあぜひ、まあ見なかったなーって人いたらね、ぜひ見ていただいてよろしいんじゃないかと。面白かったよね、なかなかね、おすすめかなと思います。あとはブトゥーム。ブトゥームは昔ね、今はなきコミックパンチ、あ、一応あるのか、週刊でね、やらなくなったコミックパンチで連載してましたけどね、ブトゥームで面白かったなと思って、アニメ化してまあ正解だったんじゃないかなっていうね、感じのアニメだったんでね、まあまあおすすめなんですけど、まあ面白かったかなと。あとは今も今期もまだ続いてます、ジョジョ。ジョジョってなんだかみんな好きでしょ。でも俺はジョジョだ多分第 4期までしか、第4部かまでしか多分見てないの、漫画でね。でそれもすんごい昔に見たんだけどさ、でジョジョって昔 OVA とかになったでしょ。で、まあ、格闘ゲームになったりとかもいろいろしてたけど、で今回一応満を持して、まあ、改めて、ね、テレビアニメってことになったけど、まあ、世の中がジョジョジョジョって盛り上がってたけど、そんなに、ね、期待してた人もいると思うけど、逆にね、別に言うほどジョジョ好きでもないなっていう人もいたと思うので、アニメの方もまあ突っ転ぶ可能性結構あったと思うんだよね。でネタアニメ的なね感じかなと思ってるところもあったと思うんだけど、いいぞ、ジョジョのアニメは良かったね、アニメにして良かったねっていうところ、本当に一気すごい、まあまあ良かったよね。でまあそれはほどほど良くて、でまあクライマックスにつれてどんどん良くなってって、で今回の2期っていうか、まあ、2クール目っていうかね、第2部なんだけど、第2部のオープニングがめっちゃくちゃ良くて、で、なんかやっぱり話の筋もね、やっぱりその1期から続いているそういう、ね、ジョースター家のね、話が続いてますから、石仮面とのね。なので、そこも面白くちゃんと話もできてるし、作画もいいし、とてもなんかいい作品。になって、本当にそのネタとしてのアニメではなくて、もうなんて正当な、なんか王道っちゃ王道のさアニメだなっていう風に思えるぐらいのポジションに今なってるかなと思うからね。なんかね、結構有名なね、ジョジョのね、言葉だったりとかさ、そういうセリフとかあったりとかすると思うんだけどさ、まあ、意外とジョジョ、そういう部分ではなくてもストーリー的にも まあ、アニメ的にもすごくいいかなっていう思うからね、まあおすすめ、じゃあおすすめなんで、今からでもまあまあ追いつこうと思ったら追いつける部分あると思うからね、あのまあ漫画がいっぱい出ちゃってても漫画は追いつけねえよという人いると思うから、アニメだったらまだ12話やって1期終わって今2期でね、まあちょっと何話かやってますから、まあそういう意味ではまだまだ追いつけるんじゃないかなと思いますからね、おすすめかなと。あとバクマン3期、バクマン好きだからね、漫画がね。で、まあ漫画の方はあんまりね好きじゃないという人いると思うんだけど、俺は結構漫画の方も大丈夫だったからね、まあ、ちょっとキャラクターデザインとかがね微妙だったりとか声が微妙とかね、あると思うんだけど、俺は好きだっていうことでね、バクマン3期もちょっと楽しく毎週毎週ね、バクマンね早く見たいなって思って生きてるからさ、だからまあ結構ねいいかなと思うから、まあでもこれバクマンは全然漫画の方でも十分楽しいし、アニメの方の方がちょっとね大味になってる部分があるかもしれないから何とも言えないけど、まあ楽しく、見させていただいてますね。これはまだ続いてますね。あとはヨルムンガンドパーフェクトオーダー、最高だったね。まあヨルムンガンド外さないね、あのこれ2期だったけど1期2期両方見て、まあ、結構もうここねやっぱり今回のその冬のね、あ秋のアニメかの中で言ったらやっぱしヨルムンガンド、あげるよね。ここは本当に中二病でも恋がしたりすごい良かったけど、作品的にも考えてちゃんと今後良かった作品ってなんかあったかなとかいうのがあったら、うん、ヨルムンガンドってあげてもいいんじゃないかっていうね、そういう作品にちゃんと仕上がったかなって思って、まあ俺はかなり好きなところ、だからなんか見るもんねえなーとか言ってる人がいて、こんなのがないかなーとか言ってる時にちょうどなんかそんな感じのがヨルムンガンドだったらぜひね見てくれっておすすめするっていうね、あの内容になってますから、これはぜひね見たことない人はね一気からぜひ見ていただけたらと思います。あとはロボティクスノーツ、まあ見ましたね、見ましたっていうかまだ見てますね。これもまだ2クール中でねやってますけど、まあ前回っていうかね、そのシュタインズゲートが、まあそれを作っているその 5PB ね、だかなんだかがやってますけどもね、好きなわけですよ、シュタインズゲートがね、とても、まあ、ここ本当にここ10年で一番好きなアニメがシュタインズゲートと言っても過言ではないかというところでね、そこと同じね制作が作っているよ、ロボティクスノーツということでね、まあ、かなり期待しちゃった部分があるけど、まあ一応毎週楽しみには見てるんだけど、でもそこまでの盛り上がりはないね。毎回毎回エンディングのところで鳥肌が立つっていうそこまでのものはやっぱしないから何とも言えないけど、まあどんどん面白くなってきているので、まあこの辺はね、まあ、普通にこれは面白かろうが面白くなかろうが、まあ、最終話までちゃんと見ようかなと思ってるそんな作品だね。あとはもうソードアートオンラインね、まあ、これは前期ね見て、まあ、よかったっちゃよかったんだけど、最初の方はすごい面白かったんだよね。で、2クール目、まああってよかったのかどうなのかみたいなね、まあ、いろいろありますけど、まあ一つ作品としてね、新しいっちゃ新しいのかな、わかんないけどね。まあいろんなそういうバーチャルなところでの冒険活劇ってのはあったけどさ。まあまあソードアートオンラインは、まあそういう意味ではいい作品だったのかなとは思うんだけど、まあ、なんとも、人に勧めるのっつうと、面白いけどっていうね。ただなんかちょっと予防線張っておすすめするような感じになっちゃうかなと思うからね、まあ、好きな人はすごい好きだと思うし、キャラクターも可愛いしね、ソードアートオンラインの、あの同人誌とかもいっぱい出てるかと思いますからね、まあ、大人気なんですけど、俺もそういうのは好きなんですけど、ただね、まあまあなんとも人に紹介するのっつうとちょっとねちょっと二の足を踏んでしまう部分ありますけどね、キャラクターも可愛いし、まあ話も面白かったしってことでね、まあ、そんな感じだったねっていう。まあ、そんなんで、だから今期は、まあ、継続視聴の部分も考えるとね、 まあ、15本くらい、10本から15本くらいにね、まあ、絞って見ていこうかなっていうところですかね。まあそんなんで、ね、長い話になっちゃったね、本当にね。アニメだけで1時間、ね、過ぎてしまうというね、もう最低なラジオですね、本当に。もう、これが嫌だったんでしょ、みんな。ね、知ってるんだけど。知ってるんだけど、もうしょうがねえなっていうね、ところで、まあそんなんでね、ぜひぜひ、今日のね、アニメレビューを参考にして、このね、冬の、ね、アニメね、まだどれにしようか、どれ見ようかって迷ってた人いたらね、ぜひ参考にしていただいてね、今後のアニメ視聴にね、役立てていただけたらと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間もほどほど来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとは、ちょっと喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていこうじゃないかというコーナーなんですけども、じゃあちょっとお便りいただいてるからね、読んでいこうと思います。ラジオネームが、ラジオネームおっぱい侍さん、パルさん、はぁ、おっぱいも見てパズドラ認証をありがとうございますってね、お便りいただきました、ありがとうございます。そしてあとはラジオネーム、マチルリミケさん、ね、どこで切っていいかちょっとわからなくて申し訳ない、パルさんこんばんは、初めて投稿します。パズドラフレンド登録ありがとうございます。アマテラスオオカミ頑張って育ててます、また使ってくださいというね、お答えいただきました、ありがとうございます。まあそんなんでね、先週俺パズドラハマってますという話をして、でその後ね、ツイッターで一応俺のね、まあなんか ID があるんですよ。でそれを、まあ、フレンド登録みたいにできてね、で、まあ、そんなのツイッターでつぶやいたら、こうやってね、リスナーの方がですよ、でパルそんなに寂しいね、パズドラライフやってんのかと、俺が友達になってやるよって言うんでね、フレンド認証みたいなね、まあ来てね、まあぜひお願いしますという感じでね、まあそんなんでちょっとリスナーさんが、パズドラ仲間になっていくっていうね、まあなかなか謎な現象起きてますけどね、ほんとパズドラやりすぎなんだよね。仕事中にさ、なんかあんのよ、何時からね、もうほんともういい年してもう仕事中にパズドラするとかギャグなんだけどさ、そうね、何時からまあこういう、まあ、イベントがあったりとかってあるのよね、毎日。ちょうどだからその時にうんこがしたくなることになるよね、人間で。便所に入ってまあ10分ぐらいうんこすることになりますよ。でうんこするんだか携帯の画面いじってんのか分かんないですけどね、それかまあまあいろいろありますけど、まあうんこしてますよね、うんこ本当にしてますよ。せっかくだからね、せっかくだからうんこしながらね、パズドラしてますけどね。だからね、うんこ拭いてね、それで手洗わないで携帯の画面いじりましてるからね、完全に大腸菌まみれのね携帯になってるんですけども、まあそんなねパズドラ、まあ、ちょっとやってますからね、まあまあぜひぜひ俺の過去の発言とかね、ツイッターとか見ていただければ、まあフレンド ID みたいなのありますからね、まだやってるよとか人いたらね、ぜひぜひ申請していただければね、まあフレンド枠が満杯になってなければね、こちらもフレンド登録させていただけますんでね、何かあればそれでねいただけたらと思います。あとはラジオネーム、小心者さん、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。今年も応援しますよ。前回の放送でデートに映画という話がありましたが、映画といえば去年はエヴァ Q 見ましたが正直よくわからなかったです。まあエヴァ劇場版は歯以外うーんって感じだったので、こんなもんかという気もしますが、そのお金をハンターハンターに回せばよかったと思っています。パルさんは今年はどんな映画を見たいですかというねお便りいただきました、ありがとうございます。今年ね、まあエヴァはね、 Q はね、正直そういう意見になるでしょう皆さんね、俺もなってましたけどね。まあジョとハは結構俺は好きだったから、まあその分ね Q がね、少し意表をつかれたって部分ありますけど、でアニメ的、まあ映画的には今見たいなってやっぱし思うのは、ちょっとミーハーですけど、ワンピースフィルム Z、 ちょっと見たい。普通にレイトショーとかで、あとその1000円とかで、ね、なんか水曜日とか映画の日とかあるでしょ、わかんないけど。そういう時に見たい。なんか、前のストロングワールドってあったでしょ、あれ見てないんだけど。で、基本的にアニメのワンピースもほぼ見てないんだけど、漫画だけ読んでるの一応ね、あの単行本買って。で、じゃあ別にそんな面白いのってと、そんなに絶賛するほど俺はワンピース万歳ってわけじゃないんだけど、ただ今回のワンピースフィルム Z は意外と面白いって話をちょっと小耳に挟んで、だからね、そんなに俺も気を張ってね、映画館で見ちゃうと疲れちゃうからさ、そういう意味で久しぶりにちょっとなんか肩の力を抜いて、で映画館でね、なんか見たいなっていうのがあって、で今ちょうどそういう感覚で考えると、ワンピースフィルム Z、 これが見たいなってちょっと思ったりしてるんだけど、まあ家から出んのがめんどくせえからさ、まあ歩いたら10分すれば映画館あんのよ。ワンピースも、ね、やってるし、エヴァもやってるしね。てか普通に、まあ言ったらね、歩いて5分でね、あのサンシャインなんですからね、何でもあるんですけど、まあなんだけど、まあなかなかね、それすら家出るのめんどくさいっていうね、ところありますから、まあでも近いうちね、何かしら映画見ていきたいなとはね、思いますね。あとはラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは。明日はお休みなので、今日は生で最後まで楽しませていただきますね。ところで大きなお世話だと思いますが、ギャンブルやめてください。パルさんは典型的な破滅型のギャンブラーだと思います。もっと有意義なことにお金は使うべきですよ。生意気なこと言ってごめんなさいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。その通りだと本当思うんだよね。だけどですよ、いやー、ギャンブルって本当にいいもんですねってね。まあ別にね、あの後1月1日にスロットで8万負けましたけど、で、あの後スロット行ってないですよ、さすがに。だけど2月にエヴァンゲリオンの新しいスロットは出るんですよ。打つでしょこれは。だからそれまでは我慢します。行かないで、それまで行かなかった分を、寝台が入った日には全部突っ込むから、また8万負けましたけどみたいな、今年ね2回行っただけで16万負けてるんですけどみたいな、そういうのをぜひ期待してね。で本当にね、もう思うの、 FX とかスロットとかね、しなかったらどんだけ金使わないんだって。だって基本的に外出たくないんだからさ、休みの日外出ないでしょ、お金使わないもんね。まあ、前日にちょっとね、食い物を買いだめするぐらいでさ、金使わねえ生活してんなーと思うもんね。で、趣味はね、こうやってネットとかさ、ラジオとかでしょ、お金使わないでしょ。だから本当に、FX と、スロットやんなければ、結構いいね、お金の使い方できるんじゃないと思うけど、まだお金の使い方が下手くそだからね。だからまあ今のね、こういう、いっぱいね、稼いじゃう前にね、まあそういうのをね、勉強できてよかったんじゃないって。ね、だってもう、旗から見てわかるぐらいでしょ。もう、パルさん、ギャンブルやめてくださいって。これがさ、超稼いでる時だったら大変なことになってるけど、今みたいな貧乏な時にね、やっといたからこそ、ね、もう自他ともに認める、ギャンブルやらないでくださいになってますからね。だからまあ、まあ、次回出たね、エヴァは打ちますけど、ね、それやめろみたいな話なんだけど、まあこれは打ちます。ただ、もう、なるべく、ね、無駄なお金だ。FX もやってないよ。だ逆に今、なんでやんねえんだよって話もありますけど、こんだけね、為替が上がってってさ、もう、買いで持てばね、無限にお金儲かるはずなのにっていう。いやいや、こんな、なんかもう、わかんない勢いに乗っちゃってる、そんなものには手出せませんから、何かありますからね。俺がやった瞬間に何かが起きますから。だからもっと安定した時にやります。FX は。それまではね、ちょっと新しく口座を開設とかしてね、それのなんかキャンペーンでキャッシュバックもらったりとか、そのぐらいに留めていこうかなと思っております。あとは、ラジオネームのにさん。パルさん毎回放送楽しみにしています。突然ですが、情報発信できる側の人間って意外に少ないと思いますよ。インターネットラジオを4年も続けてるってすごい。十分価値のある人生ですよ。羨ましいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。 そう言っていただけると励みになるんだけどね。ただ、まあ、まあ隣の芝生は青い状態ですよ、結局ね。まあ旗から見てるとインターネットラジオっていうねものでもさ、4年も続けてるってすごいなって思っていただけるっていう部分もあるかもしれないけど、まあどっちにしろだよ、ラジオしなかったらまあなんかブログみたいな形でね、文章を日記書いたりとかするわけだからね、それをまあ日記にしないでね、ラジオで喋ってるだけだから、どっちにしろ何かしらね、あの喋りたがりなんだよね、あったことを喋りたいの、なんかこんなのあったよっつって、俺こんなにクソなんだけどって、ちょっと聞いてよって話をねしたくなっちゃう部分があるの。なんかその隠してらんないんだよね。だからもう話したくてしょうがないから話してるんですけど、なんでね、まあそれも4年も続けばね、それはそれでまあある一つのね、なんかすごいっちゃすごいのかもしれないかなと思うけど、ただねこの4年続けて結果これ何なのって話なんだけどさね、それこそね日常アニメ俺バカにしてますけど、もう正直この日常ラジオじゃない、もうバカにされて当然なねことなんですけど、まあまあそれもね面白いってね言ってくれる人もいらっしゃるということでね、その日常アニメだってね面白いっていう人いるわけですからね、そりゃラジオだって日常ラジオ面白いっていう人もいますからね、そういう意味でね、あの俺もちょっと頑張ってね、あの今後もやっていきたいと思うんでね、ぜひぜひあのまあ、このまま普通に続いていけばね、まあ、彼女ができるまでは最低やるでしょう。まあ、正直あの精神的にねやられても、この1週間に1回の無理やりでもテンション上げなくちゃいけない時があるから、なんとかねその心療内科的なところに行かなくてもね、なんとかギリギリ大丈夫になってますからね。このラジオなくなったら危ないよ正直ね。先生があの定年でね仕事辞めた時に一気にボケるっていうじゃん、あの状態になると思うんだよね。一気になんか全部がなんか決壊してみたいななる気がするから、もう怖くてねラジオ辞めらんないって部分もあってねやってますけどね。まあまあその辺はねこれからもねちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。パルさんは夢に向かって頑張ってください。僕は来週から無職31歳ですってね、いただきましてありがとうございます。まあ30超えたら何かしらあるよね正直。俺も夢に向かってね頑張っていきたい、本当はスーツも買ったし転職頑張りたい、でも全くやる気が出なくて買ったスーツ取り行ってないからね、もうそのぐらいやる気ないんだけど、まあだからさ、まあ俺も派遣社員だから、まあ無職と一緒って言っちゃうとまたね語弊がありますけど、正直アルバイトと一緒じゃない？言ったら派遣社員とアルバイトってあんま変わんない部分があるし、じゃあアルバイトと無職ってそんな変わるのってあんま変わんないでしょ？ね、結構語弊ありますけど、だけどそこまで当事者の感覚としてはさ紙一重な感じするじゃない、すごく。だからね、まあ俺もねなんかあんまり言えないんですけど、まあでも無職31歳っつっても今までなんかやってきてるんでしょ、わかんないけどね、これやってきてないのにやってきてるんでしょとかね言っちゃうとねいろいろありますけど、ね、積み重ねてきてね生きてきて31歳になってるんでしょ多分、わかんないよ、俺は積み重ねてきてないから、あんまそんなこと言われるといやそんなことないんだけどってなっちゃうけど、それであればねちょっとね、まあいいんじゃないですか、こういう時も必要だよ、頑張ってきたんでしょ20代突っ走ってきたんでしょ、ね、ここでちょっと休めと、休んで周りを見ろと、でそれによってもう一歩ステップアップできるんだと、そういう意味での、ね、神様がくれた時間ですよ、ね、いいこと言い始めてますよ、ね、いいこと言おうとしてるっていうね、そんな感じじゃないですよ全然ね、心から思ってること言ってますけど、でも本当にだいたいね、よくたまに俺言いますけど、人間は悪い選択肢をわざわざ選ぼうとはしないんだよね。そりゃね、どっちがいいのっていい方を選んでっていうのを繰り返して今がありますから。だから今回無職ね、まあなんていうの、そのラジオネーム伝説の勇者さんが自ら選んだ無職なのか、まあ会社のね あの方針に従ってのまあ無職になってしまったのかわかんないけど、でも多分いい方選んでいって結果的に今のこの無職31歳に来週からなるということだからね。それは結果的に10年後見たら、あの時一回無職になっといてよかったわっていうような選択肢だと思うから。俺はね、ただそこでなんか腐っちゃってね、今度本当にもうなんか自暴自棄でね、悪い選択肢を選んできちゃったらダメだけど、ここからねちゃんとねまたいい選択肢を選んでいくっていうね、わざわざ人間悪い選択肢自分から選ばないからね。100万円目の前にあります、ね、財布の中に入れるか路上に捨てるかさ、財布の中に入れるでしょっていうね、もうそんな選択肢ばっかですよ。そんなの繰り返してね、もう生きてきて今の自分がありますからね。まあ多少はね、そういう少し自分にね甘い選択だったりとかね、辛い選択とかね選んだりすると思うけど、結果的にね良かったって思えるようなものになると思うから、まあ腐らずね、俺も頑張って腐らないようにね、またちょっと気持ちをねちょっと取り戻していきますからね、お互い頑張っていきましょうよってねところだよね。あとはじゃあちょっと他喋りたかったことなんかをねちょっとつらつらとやっなんかお話ししていこうかなと思うんだけど、なんだろうな、まあ、特にないのかな。そうだね、まあまた次回話すね、長くなっちゃってるからね、まあなんもねえな、あるんだけど、うん、なんかその今週ね発見したことがいっぱいあるからさ、人生のね、だからその辺がいっぱい僕の中にメモがあったりするんだけども、まあ別にって感じですかね、うん、また次回喋りましょうそれはね。でなんか気がつけば明日は成人式ということでね、またなんかはしゃいでるね若者がいっぱいいますけどね、もう成人式ねやってからね、もう干支が一回りしちゃってるっていうね、もう恐ろしい展開になってますけどね。まあそんなんで、じゃああとはお便りちょっとねいただいているのがあれば、ちょっと読んでいこうかなと思うんだけども、だいたい読んだかなね。もし抜けていたら申し訳ないね。またね次回ちょっと漏らしていたお便りなんかはちょっと読んでいこうかなと思いますからね。じゃあ今日はこの辺でということでね、今日も1時間ね、お話しさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。で、次回はね、1月の20日日曜日、また23時からね、1時間やっていきたいと思いますんでね、よかったら、まあ、次回は通常放送しますから、まあ、それをね、楽しみに。まあ、今週、結局ね、アニメの話でね、1時間半、ね、使ってますからね、もうクソカスだったんですけども、ね、アニメ興味ない人ね、もう拷問だと思うんですけど、まあまあそれはそれでいいんじゃないかな、そういう時も必要でしょっていうねのもありますから、まあそんなんで、まあ今日終わりかな、そんなんで、ね、で、あと最後ねちょっとお便りいただいたから、じゃあそれちょっと読んでね終わりにしたいかと思います。ラジオネーム493番さん、パルさんこんばんは。私はパチンコ店の近くにある飲食店で働いています。元旦も朝からパチンカスどもが、続々と並び始めてゴミ人間だなぁと思いました。パチンコやスロットをやるパルさんに聞きたいんですけど、何が面白いんでしょうか。パチンコ店も営利目的でやってるんだから必ず、店側が儲かるようになっているのにお金を捨てに行くようなものだとは思わないんですかというね、お便りいただきましてありがとうございます。ごもっともっていうねところなんだけど、まずスロットがじゃあ面白いか面白くないかっていうと、スロットっていうゲーム自体が面白いっていう風に僕は感じてるんだよね。だからお金儲けっていうので言ってるわけでは別にないのね。普通にスロットが打ちたくて言ってる部分がまずあるので、そこの付加価値としてお金が儲かるかもしれんというのと、あとはゲーム代が高いというところなんだよね。だからゲーセンに行ってメダルゲームするでしょ、まああれのレートが高いっていう感じで、さらにちょっと面白いみたいなところなんだけどさ、でやっぱりそのギャンブルだからお金かかるから、その分ね、さらになんていうの、もともと面白いスロットのゲームがさらになんかドキドキするっていうね、多分そういうのもね働きかけがあってさ、 まあ中毒になっていくんでしょうけども。で、ただまあ店の方も営利目的でやってるって言うけど、なんだろうね、勝つやつは勝つし、勝たないやつは本当に勝てないけど、まあこれは何とも言えないね。あの、この店では超ね、黒字だったりとか、この店では超赤字だったりとか、そういうのもあると思うから、まあ一概に 100% パチンコ店に、各個人が搾取されるってわけではないの。ただ全体的にね、全部やるとパチンコ店が総合的には確実に勝ちますというところだから、そこをねついていけば、まあついていく必要もないんだけどさ、まあまあ 100% マイナスってわけではないのよ、各個人は。で、結果トータルで考えるとね、まあ、客の方がね全体的にはマイナスになるんだけどっていう、ね、ところでね、まあなんともそこは難しいところ、まあまあ大概はみんなプラマイゼロかちょっとマイナスかぐらいだと思うんだよね。プラスになってるやつなんて本当にまあちゃんとやり込んでるやつ、前日の閉店間際にね店チェックしたりとかね、あと朝一番で並んでその狙い台座ったりとかね、そういうのしない限りなかなか勝てないと思うんだけど。で、あとはゲームってねみんな買ったりするでしょ、その1本5000円6000円するでしょ、まあそういうことだよね。言ったらゲームもじゃね、よく自分の親父とかさ、お袋が言ったりするでしょ、そんなゲームばっかりしてて、ゲームして何なんのみたいなね、勉強しなさいって言うでしょ、一緒だよね。言ったらだよ、大きく分けると、だからじゃね、ゲームが1本6000円でやって、まあまあクリアして、はい終了ってなるでしょ、それで6000円でゲームして終わりで、スロットもじゃあまあ大体1万とか2万とか使ったりすると思うんだけど、で2万円使いました、スロットっていうゲームしました、終了ってね。別にあんまそんなストーリーがね、ゲームにはあるじゃんとかあるかもしれないけど、じゃあ格ゲーだったらどうって、格ゲーも格ゲー上手くなるじゃんみたいな、いやじゃあスロットもスロット上手くなるけどみたいな話だからさ、だから別にお金かけてるものが違うだけの話で、で、まあ、ただそれがね、だじゃあ月にゲームがね10本出ますと、10本買いますと、でゲームやりましたと、よかったねってなるけど、でスロットだってね、そういう新台がね今月は3台入りましたと、3台ね、1個ずつ2万円使いました、終了みたいな、でも金額は一緒なんだよほぼね。だそれとあんま何が違うのって何にもあんま変わんないかなと思うんだけどさ、まあ遊ぶゲームのねレートが高いからっていうだけの話っちゃ話だと思うんだよね。だからまあ普通にスロット屋さん行ってスロットしないで、まあねスロットだけが好きだったらね、1年半年経ってしまえばスロット代普通に買った方が安いんだよね、その業務用のものをね買っちゃうと、まあ5万もすれば買えたりするからさ、まあそんなのでねやってもいいかなと思うんだけど、まあそんなんでね別にスロットねお金を捨てに行くようなもんだって言うけど、普通にゲームを楽しんでいると、ただそれのレートが高いだけっていうねだけだからね。で、ただあわよくばお金が返ってくるかもしれないというそんな期待もあって、だからまあやめられないんだろうねって思うけど、あとやっぱしそういう俺はアニメとか好きだからさ、エヴァンゲリオン好きだから、まあエヴァンゲリオンの新しい台入っちゃったらね一回ちょっと触ってみたいなって思っちゃうんだやっぱしね。だからそういうのでやっちゃうけど、まあ今はね安いレートの5スロとかね、下手すりゃ2スロってあったりするからね、まあそういうのでやったらいいんじゃないってね、本当に好きでねお金が別になんか使いたくないなって人いたらね、そういうの楽しむっていうのもあるかなと思うからね、まあ難しいね、そこはなかなか理解ね、まあ理解しない方が正直いいと思うからね、その方が幸せだと思うのでね、まあここはパチンカスに関しては下げすんで見ていただければね、それが一番正解かなと。ただあんまりねパチンカスに対してそういうことを言うとね、パチンカスもね図星をねどんどん図星図星って指摘されるとね逆切れしちゃいますからね、まああんまり言葉には出さずね、まあこういうラジオとかでちょこっとお便りでね、パルさんちょっとパチンカスすぎてゴミすぎるんすけどみたいなね、もう早くギャンブルやめてくださいって、そのぐらいでねとどめておくのがねいいんじゃないかなと思いますからね、またね俺がギャンブル走ってどうしようもなかったらね、まあそんなご指摘いただけたら嬉しいかなと思います。ではなんかねちょっと長くなってしまいましたけども、じゃあ今日はこの辺でということで、 終わりにしたいかなと思いますからね。1時間40分ぐらい経ってるね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。